世の中全部種にしよう、種ラジ。
どうもオレンジです。
夏の公演はもうもはやオーケストラやね。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
イベントリポート、
はい、
はい、ということで今回はポンがですね、行ったイベントのリポートを皆さんと共有したいと思います。
いえいえ、
はい、じゃあちょっとこの言葉を聞きください。美術館が美術の展示場だけであるというのは間違いである。美術館は美術と生活との関連を捉え示す場でなければならないと思う。はい、こちらはですね、世田谷美術館を、設計したというですね、内正造さんの言葉でございます、
うんうん、
で今回私行きましたのは、世田谷美術館で行われておりました、はい、作品のない展示室という展示、
うん、
これをちょっと見に行った感想をね、はいはいはい、ちょっとお話ししたいなと思いますけど、うん、オレンジさんこれはご存知ですか？
これこの枠っていうか種付けで紹介しましたかね。言ってはいないですけど。
そうですね、はい、あのこういうのありますよっていうことで、はい、そうそうそう。でまあ言うとですね、あの、うん、ユネスコによると新型コロナウイルスの影響で世界9万5000のミュージアムのうち約 90% にあたる、8万5000館以上が休館を余儀なくされたということだそうで、まあそれはそうだっちゃそうなんですけど、うんうん、そういう状況らしくて、で今、もう8月後半9月になりましたけれども、ダイヤ博物館とかそれからニューヨークのメトロポリタンミュージアムとかは、うん、数ヶ月ぶりに、再開したなんてニュースがちょっと飛び込んだりしてきて、まあ、いよいよちょっとそういう状況が変わりつつ、うんうん、まあね、日本でも結構開いたりとかしてはいるんですけどなんていう話も、うん、あとなんかジブリ美術館も一般受け入れを9月5日ぐらいから始めるなんていうニュースもありましたけど、まあ、そういう形で、うん、まあ一度危機に陥った美術館が、まあ、また、開き出すみたいな状況もあるらしいんですけど、うん、まあ、この世田谷美術館の企画っていうのは、まあ、いろいろインタビューとかを読むとやっぱりそのこういうコロナ禍の中で、まあ、いろんなトラブルが起こり、展示、うん、予定してた展示をどういうふうにしようかとかっていうスケジュールなんかの調整も含めて今何ができるのかなということで、まあ、考えた企画として作品のない展示室だったそうなんですよ。で、うんうんうん、これ内容ね、どういうものか、これさ想像つきました？パッと聞いて。
僕実はあの絵見ちゃってるんですよ。で、なんとなく想像ついちゃってるというか。
なるほど
ね。SNS でね、はいはい、結構評判になってたんで、あ、見ちゃってるんです
けど。そうそうそう。まあまあ、だからそうなのよね。今の時代よね。で、僕はこれあの、うん、ちょっと申し訳ないけど、全然説明見てなくて、あの、
うんうん、
まあ、なんとなくこうかなみたいな。だからまずさ、うんうん、その作品のない展示室で聞いてさ、その美術館ってのは作品見に行く場所だろうみたいな、まあ、思ったから何言ってんのってのが、うんうん、まあ、一個まず先だったわけ、
うんうん、
で、まあ、一応これはもうちょっと正確に言うならば、そういう当たり前が俺の中にはあったなっていうのはまず一個思ったわけですよ。
なるほど。
あ、そう、うんうん、で作品がないっていうのはどういう意味なのかみたいなことを考えたわけ、うん、本当はあって、うんうん、そういうないみたいな意味合いなのかなとかさ、ちょっと想像することみたいな、そういうふうに思ったりとか、うんうん、あと展示室っていう、美術館じゃなくて展示室なんだみたいな、どういうことなんだみたいな、なんかこうピントが合わないみたいな感覚があって、なんか分かんないんだけど、
うん、
その分かんないのが面白いみたいな感覚になってめちゃくちゃ僕が気になっても、うんうん、とにかくわけも分からず何のホームページも見ずに行っちゃったんですよ、うん、世田谷美術館に、
うんうん、いいじゃないですか、いいじゃないですか、そういうもんですよ、
そんな勢いで行ってしまったんですけど、まあ、そのね、最終日の前日ぐらいに行っちゃったから、まあ、もう今日すでに、うん、あの27で終わってますんで、ちょっと
あら終わっちゃったんだ、
そうそう終わってるんで行けないんですけど、まあ、ちょっとね、あの、うん、アフター感想で恐縮なんですけど、まあ、そんな話なんですけど、うん、まあ、行ってまずびっくりしたのが、
うんうん、
あの世田谷美術館がね、めちゃくちゃ遠い、 そうなんですよ。知ってた？そうなんですよ、うん、
行ったことあります。
洋画から徒歩で17分ですよ、うん、で他も行けるかなと思ったらバスとかさ、そういう感じだから、バス降りても降りてから5分とかかかるから、うん、結構めちゃめちゃ遠いんだなっていうのが、まあ個人的な、まあ印象ではあるんですけど、まあでもこれにはどうやら理由があるっぽいのが後で話しますけど、でさらに降りてわーって行ってさ、あ、やっとここだっつって入った砧公園がまたでかいっていう、めちゃくちゃ立派でね。そうでもね、これもなんかつながっていく感じがあるんだけど、まあまあ広い公園があって、そこをさ、もうなんかもうセミラかなんだかわかんないけど、みんなうわーってうるせえ中をさ歩いていくんだけど、ちょっとこの前行くと散歩の話になっちゃうんだけど、まあとにかくそういう広い公園の中からポツッと出てくるのが美術館なんですけど、またびっくりしたのがね、うん、今回の展示はね無料なんですよ。
ああ、ほほほほ、そうでしたね。
そうそう、まあ無料だ、当たり前だっていう話に学んでいくんですけど、でも無料なんだっていうふうなことを感じながら、まあちょっとびっくりして入っていったんです、うん、まあ僕はまあ言うまでもなく世田谷美術館初めてだったんで、まあそういう感想ではあったんですけど、うん、で、まあ、一応段取りとしては入ったら普通に検温があって、で手の消毒もあって、うん、で連絡先もここは記録をするっていうタイプのところで、うん、まあ、そういうふうなことも当然ありました、うん、で、やっぱり世田谷美術館が、まあ、美術手帳とかの記事とかでも出てましたけど、やっぱそのどういうふうな立ち位置でやればいいのかって結構悩んでたみたいなところとか、開いていいのかとかさ、まあ、そういうこといろいろ悩んだ挙句のところの、うん、まあ、選択だったっていうのを聞くと、まあ、これ美術館とかね、うん、もしこういうところで、まあ、あの出る率がどうかは別にしてさ、やっぱクラスターみたいなの出ちゃったら嫌じゃないですか、うん、きっと。それを、ね、どうするのかみたいなことを思いながらだということで言えば、
うん、
美術館っていうさ、そのアクションが非常に小さいさ、派手な動きもね、本当に黙ってみんな歩くだけの世界で、こういうこと考えなきゃいけないっていうのはなんか悩ましいなっていうふうに思ったりもしたんですけど、
うん、
まあでもさ、実際入って、まあ、髪渡して、じゃあ、コツコツって、入り口、エントランスとかもいいです。なんか、エントランス、徐々に入っていくと、なんか、作品が遠くから見えてくるみたいな感じもあって、いいなと思って、パッと入ったら、うんうん、まあ、その日が良かったんでしょうけどね、ガラガラなんですよ。
あら、
世田谷美術館はね。そうそう。で、まあ、ガラガラってのは、ポツポツといらっしゃるんですけど、うんうん、そうそう、これだったと思って、美術館って。
うん、
なんかあの、人気の美術展ってさ、結構パンパンなことが多いじゃないですか、うん、もう入り口から並ぶみたいな、
まあね、上野とかねやってるのね。そうですね。そうそう。
でも僕の知ってるイメージってこういう感じだなっていうのをちょっと思い出したっていうか、
うんうんうん、
つまりその人気がないからというわけじゃないけど、美術館ってこういう店舗だったなみたいなことを思ってさ、
うんうんうん、
なんか3密なんか絶対ないみたいな、そういうようなイメージが、うんうん、美術館に来たんだなっていうのをなんかこうちょっと感じたりとかして、久々に、うんうん、なんかね、この美術館感覚っていうのはみんな持ってるかわからないけど、なんかやっぱ場所にある、うん、あるじゃないですか。映画館には映画館感覚みたいなのがあったりして、で劇場には劇場のさ、なんかお芝居始まるあのなんか据えた匂いみたいなのも含めた感じとか、そういうそれぞれの感覚がある中で美術館感覚っていうのがやっぱり、あ、立ち上がるんだなぁなんて思ったりして、
うんうん、
まあまあっていうのがまあ入り口はありまして、でも入っていったら今回の展示なんですけど、まあ、展示っつってもなんかバーッと窓が大きく開口部開いてて、でその窓から世田谷公、うん、木下公園のなんかまあ形、まあこれは実際は美術館の周りの、その装飾というかなんですけど、うん、そこは丘みたいな感じになってたり、あと窓からあの銅像が映ったりとか、うんうん、まあそういう風景が見えるんです、うんうん、結構大きな窓があって、で、うんうん、あ、なんかここがまるで額縁みたいだなみたいな、なんかその手本みたいな感想を頭の中で思ったりしたんですけど、
うん、
実はねこれがねポイントなんですよ。つまりね、この美術館っていうのはあの生活空間としての美術館っていうことを標榜してるわけ。 つまり、うんうんうんうん、展示というものをどこかポンと持ってきてどうだっつって見せるんじゃなくて、生活の中に馴染んでなきゃ意味がないねみたいなこととか、あと、うんうん、オープンシステムとしての美術館とか公園美術館としての美術館とか、結構そういうテーマがあるらしくて、だから僕がその窓から覗き込んで見たっていう景色っていうのは、つまりもともとその美術館が作られる時に想定してた、まさに絵がそこにあって、
うんうん、
なんだけど、まあ逆に言えば当たり前、まあ、展示の名前通りですけど、作品がないからこれができてるんですよ。
うーん、
作品が飾ってあると窓が閉まってたりとか、作品がそこにあるから見えれないんだけど、作品がないことでこの美術館の本当の姿っていうのが実は分かるっていう仕掛けなんです。
うん、
でまあ仕掛けって言ってもたまたまそうなったって話ではあるんだけれど、この世田谷美術館がどういうふうに生まれたかっていうことが、まあ、この作品がないことですごく丸裸になるっていう展示で、まあ展示っていうか何もないんだけどね、あそういうことなんだっていうのが解説読まなくても分かっちゃうっていうかさ、その 窓を見て、あ綺麗だなっていうのを本当にそのまま考えてたんだなみたいなことが、まあその解説なんかを読むと、まあまさに分かっていくっていうことなんですよね。で冒頭にあのお伝えした美術の展示場だけであるというのは間違いであるっていうのは、まさにそういうことで、公園にどう馴染むかとか、なんならその公園と美術館の間を歩いてる人がそこを窓を抜けたりとかするんですけど、その風景ですらなんか魅力的に見えてしまったりだとか、まあこれは多分そういうね、あの作品のない展示室って聞いてるからそういうふうに思ってる節もあるけど、でもまるでその空間そのものが作品になっていくっていうのを、なんか美術館がサポートしてるような感じもあって、うん、あこれ面白いなっていうか、うん、内井さんはよくいいもの作ったなんて、まあ、普通に思ってしまったんですよね。でその後もいろいろ展示室、うん、展示室だって展示室しかないんですけど、なんか改めてその展示室だけまじまじと見るっていうのはすごく面白くて、これが他の美術館でもそういうイメージトレーニングしてみるといいと思うんですけど、展示がないとしたらどういう風な空間で作ってるのかとか、多分屋根の形とか壁の形とか光の出し方とかね、うんうん、まあここは特に窓が大きく作られてるんで、窓からどういう光が入り込んでくるかっていうあたりもとても魅力的に面白いんですけど、なんかそういうことが作品がないからこそそこを受け止めたくなって、なんか評論家みたいに、うん、なるほどみたいな感覚でついつい見ちゃいました。でさらに中入っていくと、あの、まあ、これはあのいろんなウェブでも出てますけど、実際のその展示の部屋に、作品を搬入する入り口があるのね。
うんうんうん、
で搬入口って基本的にはその開け閉めできるわけですよ。でまあ入れちゃったら当然閉まるんだけど、うんうん、ここから入るんだっていうふうな構造を示すために今回は開けてたんですね。でここから入れられますよみたいな入り口が開いてて、なんかもうこれもさ、なんか勝手に意味深に思っちゃって、あなんかこっから作品が入る始まりの場所だみたいな、なんか 不用意な興奮すら覚えるんですけど、なんかそういう入り口自体がなんかこう美術館の物語の入り口始まりみたいな感じがして、なんかもうどんどん盛り上がっちゃうっていうか、作品はないんですよ基本的に、ここまで全くないんだけど、なんか盛り上がっちゃうみたいな、まあ、感覚があって、だから展示がないんだけど、その美術館の空気っていうのは実は僕らにすごく影響を与えてて、そのちょっとした動きを結構見てるのだなみたいなっていうのをなんか自分でね、なんか考え直したというか。で、まあ、さらにそこあとはその世田谷美術館の歴史みたいな形で、過去にどういうパフォーマンスをしてたかとか、うん、あと先ほど言ったみたいにもともとどういうふうな成り立ちで始まったか、うん、あのさっきも言ったけど、その、まあ、公園の真ん中にあって遠いんですけど、まあ、これはね多分僕の想像なんですけど、うん、なんかその世田谷にはねいっぱい、まあ、いわゆる個人作家みたいな人がいて、そのプロの作家っていうか、うんうんうん、本当にいろんな作家さんがいらっしゃると。だからその作品を収蔵するみたいな役割もあって、うん、だから本当に世田谷区民のための美術館なんだよね。だからこう、うんうんうん、アクセスしやすい場所にあってもいいんだろうけど、そういうまあ公園の真ん中に置いてあるっていうのは、うん、まあ、新区民のためのものだから、区民が使いやすいっていうふうな趣旨でそこにあるんじゃないかなというふうにもちょっと僕は思ったりしたんですけど、うん、 そうそう、うん、まあまあそういう感じで見てですね、うん、いや面白い、もう何にもない部屋もなんか意味深く勝手に考えちゃって、これはもう完全に想像力の負けだなと思いましたけど、うん、まあそんな感じもあったりして、うん、でまあいろいろ見て最後、売店があるんですね、うん、最後、
ほうほう、
あれ売店だと思って気が緩んだんだけど、うん、ここでね、うん、なんかはたと思うわけ、なんかやっぱりマジックかかってたんだなっていうか、あの、うん、売店も別にさ、この内井さんの作品ではあるわけじゃん、言えば、
まあ売店も含めて建築ですからね、
そうそうそう、だけどさ、うん、売店となるともうその作品展が終わった感覚に僕なっちゃうし、見た目も終わってるから、なんかここは見なくていいやモードになっちゃったっていうか、
うんうん、あらあら、
いやだからこれはね、もう自分のことを思うだけなんですけど、それはいいも悪いもないけど、やっぱりここまでは見てくださいって言われてるところにやっぱ集中力が発揮されるっていうか、だからこれはまあ僕も改めてもいいなとも思うし、でもやっぱそういう美術館のケト晴れじゃないけど、ここから始まりますっていうかさ、だから作品はないけど見てくださいって言われることによる上がり方っていうか、美術もどう飾るかっていうことにやっぱり重きがあるってのはそういうことかなと思ってて、やっぱ見る視線がないと作品は立たないっていうか、見せ方って俺やっぱ重要だと思うんです。ここにあるってことを意識することは、それはなんか嘘っぽい気持ちもあるけど、やっぱその、
うん、
ね、ときめいた気持ちで見るとやっぱ見えてくるものも違ったりするから、なんかそういうことを感じさせつつも、うん、俺のなんか差別的意識もあの心の中であるんだなと思って、ちょっと反省もしたりもなんかしたりもして、まあまあとにかくそういうね、うん、なんかちょっと何にもない場所を巡っただけなんだけど、ちょっとね心が結構動かされて、うん、いやこれはね、うん、なんかこう面白いっていうか、だからよくね作品見て美しかった感動したなんていうことを思いますけど、うん、まあなんかそれ以前の中にやっぱこの美術館にポンと入れられるっていうことの人間への影響っていうのがやっぱあるんだなってことをちょっと改めて感じたなというね、うん、まあ、そういう、うん、まあレポートでございましたが、森さんいかがですか、聞いてみて。
なんかでもまあどこの美術館もおそらくはその設立当初だからね、もともと計算されてるものだと思うので、構造的にも、うん、あの中での見せ方含めて、ここにこういうものを置くだろうなみたいな、いろんなパターンのイメージ膨らませた上で、あの建築家の方とか含めて、あの作ってらっしゃると思うので、そういうのを見せられる機会っていうのは確かにどこの美術館でもあってもいい。ただまあ常設でね、めちゃくちゃ作品があるところだと、やっぱりそれこそ、上野の、東京国立博物館とか、上野の森美術館、あ、上野の森でもそんな常設ないかとか、常設があるところだと結構難しいかもしれないですけど、なんか企画としてねやってほしい気はしますよね、それはね。
まあまあね、うん、全く同じっていうのもなかなか難しいかもしれないんですけど、まあまあ、これを聞いた方はぜひ そういう視点で、なんていうか建物の構造を見るっていうことともちょっと違うかもしれないんだけど、どういうふうに自分たちの心が動くかっていうか、まあ例えば科学、国立科学博物館なんかもこれから恐竜が来るんだとかさ、なんか入り口のところはね直接見えないようになったりするんですよ。一枚ちょっとこう、一旦、何入り込んでからボンと出てくるみたいな、そういう構造になってたりするんですけど、なんかそういう、なんていうかな、入り口の本編が来るまでのちょっとワクワク感時間みたいなのを演出として撮ってたりするところ結構あるんですけど、なんかそういう構造とかを見ていくと、あ、なんかそれこそ舞台見てるように建物って作られてるんだなとか、そういうことも見る視点として考えると面白いんじゃないかななんて思ったりはしましたね。
ですね。
はい、ということで今回はまあちょっと知識のない人間が見た作品のない展示室ということで、まあ、このね内井正蔵先生の、作品論みたいなことに詳しく、お知りになりたい方はですね、ぜひ別で検索していただくといろいろとわかる、うん、なんか本でねご紹介とかもあったりするんで、そういうのも見ていただいてもいいのかなというふうに思います。はい、ということで、イベントリポートでございました。はい、お相手は キヌタ公園の話はね、実は別でありますので、またこの話はしたいなというふうに思います。小刻みでいきましょう。ポンと、
オレンジでした。
タネラジ、また。